こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。
皆さんこんばんは。ご機嫌いかがでしょうか。尾崎和夫です。
お元気でしょうか。尾崎佐子です。
日本とブラジルの間に修好条約が結ばれて100年になります。日本から見れば地球の裏側にあるこの遠い約束の地に1908年から73年まで合わせて25万の日本人が様々な思いを胸に海を越えていきました。これらの方々への心の糧として HCJB の日本語放送アンデスの声も31年放送を続けました。そしてこの度初めてこれらの人たちにお会いする機会が与えられたのです。アンデスの恋のリスナーを訪ねて南米ふれあいの旅。
ここはブラジルのサンパウロ州と南マットグロッソ州の州境に近い日系移民の村、アリアンサの湯葉農場です。25家族100人が農業と芸術を両輪に、規則も私有財産も一切ない共同生活を営んでいます。矢崎さんご家族もその一人です。
矢崎春子さんにですね、この湯葉農場に来てお目にかかることができました。お便りをいただきながら、矢崎春子さん、さあどういう方かなと思いながら、矢崎さんお初にお目にかかります。
はい、私も初めまして、
ね、お送りいただいたお写真はこの住んでいらっしゃるお家のこの前のこの道じゃないですか。
もっと向こうのね、
ね、
おじさんの家の前です。
あ、そうですか。
後で行ってご覧になる。
ねえ、いや、この辺りだなってことはすぐ分かりました
ですよね。あとで、少し前で、すぐ向こうに、小屋場の畑のあるところなんで。
もうこちらに来られて何年になりましたです
か。丸11年経ちました。
先ほど食堂の方でね、ご両親をお呼びになった息子さんにお会いいたしましたけれども。
はい、息子は、もう本当に神様のお導きですね。少年時代に、勉強は嫌いで学校なんか行きたくないと言って、何をして生きていったらいいかわからないと言っていたんですけれどもね、それがこの湯葉農場に導かれたんですね。それでその先に来ておられた小林さんというのがありますが、その方があの子の小さい時にお隣の家で、あ、マサちゃんはここに来ればいいってひらめいたって言うんでしょうか。それでその湯葉農場のイサムさんにそのことを話されたら、あ、いいだろう、じゃあ呼んでやろうということで呼んでくださったんですね。まあその時に香川豊彦の主催する保育園で働いているということをね、私が働いたことを言われたので、香川の仕事しているものの子供なら取ってやろうというようなことをおっしゃってくださって、まあ香川先生の おかげってこともありますね。そしてここに来ました。そしてここに来て、もうどうして暮らしていいかわからなかった少年が、2年間、もう、ただ、ここに呼ばれた時にギターを弾きたがってたんです。ああ、ギターだけ弾いてりゃいいから来いって言われて、そんなこと日本で言ってくれる人はいなかったんですね。お前ギターだけ弾いてたのに飯食えない。それじゃダメだよってみんなが言ってる時に、ここは芸術するってことをね、尊んでますから、それで、ギターだけ一生懸命弾けばいいから来いと言われて、 まあそれに惹かされてやってきたんですね。そしてまあ2年間は何にもしないでブラブラしてたというんです。ギターだけ弾いて。でもその間誰も何にも言わずに包んでいてくださったんですね。それでそのうちにこうなんとなくね、こうなんかしたブラブラしてっては申し訳ないっていう気持ちが出てきて、仕事の仲間に入っていくようになって、でまあ電気の機械いじるのが素人ですけど好きだったんですね。でここでバレエなんかやる時のテープレコーダーがこうちょっと故障を起こした時に、いつもならどうか本職に持っていかなきゃならなかったのが彼がいじってなんか治ったんですね。それとあお前これができるかっていうことでちょっとお役に立つ場が出てきたんですね。それから仲間にだんだん入れたんですね。そしてまあもう本当に全然変わった役に立つ人間になったんですね。で夕張勇さんに日本でお会いしたことがあるんですけど、その時に正勝は変わったよ、あれは奇跡だよ、変わったよ、あれは奇跡だよって何回もおっしゃいました。先生、湯葉農場は奇跡の場所なんですねって申し上げたんですけど、まあそういうその息子がいるところに私たちはまあ、あそこで死んでも、あそこなら死んでもいいと、いうようなことを感じたんですね。そしたら息子、死んでよけりゃ来て死になさい、ということで、まあ結局そんなことで呼ばれてきたわけなんですね。
さて、もちろんね、母親、父親の祈りがその背後にはあったんだと思いますがね、春子さん自身は、どこでいつ頃信仰をお持ちになったんですか？
私は生まれながらね、クリスチャンホームで育ちましたから、日曜学校にずっと行ってましたし、もう、なんでしょう、神様あるなし考えたことがないですね。もう当たり前で、その神様にいらっしゃることは当たり前だって。でも、9歳の時にね、私の兄弟全部、5人全部一緒に、まあ、幼児洗礼のような形でね、洗礼を受けたんです。というのは、その時に、いらした教会の牧師先生が、転任して台北を離れられるということになって、その最後の日曜日に、まあ、希望者に洗礼を授けになった時に、私の親が子供全部先生この際にと言って洗礼を受けさせていただいたんですね。ですからそういう、それからそう、女学校2年生の時でしたね。昭和元年の12月26日、昭和の初めの日でね、その日に、信仰告白の入会っていうのをさせていただきまして、いくらかその時から、こう、自覚が出てきましたね。でも、それから今度は、台北の女学校を卒業して東京に出てきて、で、今度キリスト教の学校に行きましたから、そこで、このキリスト教についていろいろ話し合う時がありましてね、で、その友達から、あんたとキリストはどういう関係？と言われたら返事ができない。そうね、これ困ったと思ったんですね。そういうところを経て、ちょっと旧西軍の山村軍平先生の集会に導かれて行って、で、お話を聞くと、罪っていうことがもう鋭く責められて、自分にも罪のあることが分かってきたんですね。でも、一回目に、はい、私は罪人ですと言って悔い改めることはできませんでした。けれども、何回か行くうちにもだんだんだんだん責められて、まあ私の、このことは私が責められてるんじゃない。他の、まだ洗礼を受けてない人のことだなんて勝手に思ってましたけれど、そうではない。私がそれなんだということが、もう示されて、とうとう、進み出て悔い改めの祈りをして、その時気のつく限りの悔い改めをして、そして、ああ、ここで救われたということが、自覚できましたね。それからは、本当にそのような、やっぱり変わったんですね。そして、とても恵みを感じながら、感謝して暮らすようになりましたね。
まあ、旧西軍の生みの親、山室軍平先生のね、メッセージを直接お聞きになった方って珍しいと思いますけれども。
大変お親しくさせていただきました。先生は、私がまだ10歳ぐらいの時に、台湾に、伝道にいらしたんですね。その時にも、母は先生の後ついて歩いて、汗びっしょりになったシャツを、洗ったり、いろいろとお手伝いをしたんですね。その頃から、山室先生が、うちの母のことを覚えててくださってね、そして、著書が出るとは送ってくださったりしていました。そういう関係もありましてね。で、山室先生ってば偉い先生と、もう染み込んでいましたからね。そのお話を伺って、そして、そういうありがたい導きを受けるようになったんですね。
山室軍平先生がお書きになった平民の福音はね、今でもベストセラーですよ。私たちも放送させていただきましたけど、本当にはっきりと人間の罪、 そして救いということを語っていますものね。
はい、そうなんです。まあ、おかげさまでね、その、救世主に導かれたおかげで、はっきりとしたこう救いということが、こう、経験できたんですね。
まあ、お母様の話が出ましたけれども、ちょっと遡って、お母様はどういう方だったんですか？
そうね、母は、姫路のね、侍の娘なんですね。で、明治の、維新で、侍の府中を離れた、母の父ですね、は、まあ、いわゆる浪人したんでしょう。そして、まあ、どっかで役場に勤めるとか、ちょっと、いわゆる役所に勤めたりもしていましたけども、で、稲垣明というね、日本で初めてぐらいの日本人の牧師になった方があるんですね。その方の導きで、信仰に導かれて、でそういうふうに、こう、なんて、母がもうすでに三代目ぐらいなんですね。で、母も、小さい時から、そのキリスト教を信じる生活をしてきていたもんですからね。そして、小さい時、トロばあさんと一緒に、日和学校に行ったと言ってます。その日和学校行った教会っていうのが、辻さんのご両親の属していらっしゃる兵庫教会なんです。それでね、まあ、辻さんの結婚式の時に私は初めて兵庫教会に行った。これが私の母の子供の時来てた教会だなってことを見せていただいたんですけれどね。そういう不思議なつながりがありますけれどね。そうね。小学校に入る頃に、うちがもうそんな貧乏でしたから、私は働かなければいけない。そうですね。学校に上がる前にね、自分で働かなきゃなんて考えて、そして仕事を探したんですね。そして、まあ、いろいろ見てたうちに、ある店で、すだれを折ってる工場があって、見せた、外でやってたんでしょうね。それ見てて、とても面白そうだし、見てると自分でもできそうだと思ったから、そこで働かせてもらいたいと思ったんですね。おじさん、私ここで仕事させてって言ったら、あんたみたいな小さい子はダメだと言われたけど、どうしてもやりたいと言って、もう手がんで聞かないから、ご主人が、母の母をね、に会って、こんなこと言ってるけど、どうしましょう。でも、何としても聞かないから、仕方がない。まあ、すぐ飽きるだろうから、まあ、やってごらんってことで、させてくださったんですね。ところが、やめないで、真面目に通って、で、その頃、1日15日が休みだったんですね。けど、私は、1日15日には仕事に行きますから、日曜日は休ませてください。教会に行きますから、ということで、仕事をさせてもらって、かなり役に立ったらしいんですね。そこで、なんとか、ご自身とかなんとかって、お給料をもらって、お母さんにそれをあげて、とっても嬉しかったなんてことを、母は申してました。まあ、そういう育ち方をしたんですね。
そして今度はですね、春子さん、まあ、そういうところで育って、宣伝を受けて、はっきり信仰もお持ちになったわけですけれども、そして今度はご主人との出会いがあるわけですよね。
これは救世軍にいますと、救世軍、後にね、救世軍の士官として献身しましたから、救世軍の士官は士官同士でなければ結婚しちゃいけないという規則がありますね。それで、ちょうど私の兄が救世軍でやってる学生寄宿舎にお世話になっていたんです。その、寄宿舎の寮長さんである救世軍の士官の方ですね。が、そこに矢崎もちょうど、寮に置いていただいたんですね。そういうことから、その寮長さんが彼のことを知ってるし、その、寮長さんは私たちのこともご存知だったもんですから、その方のご紹介で、まあ、結婚するようになったわけなんです。救世軍の士官だったということで、ですね。
最初にご主人をご覧になったとき、はい、救世軍の、軍服を着て。
そうです、それそうですね。はい。だから、
キリッとした、いい男だったわけです。
あ、どうでしょうね。とにかくね、私は結婚するなら、同じ信仰を持ってる人ってことがもう第一条件でしたしね。そして私は、親の代からっても、父がもう厳格な禁酒禁煙主義者でしたから、それも私はもう禁酒禁煙でなきゃ嫌だというのを持っていました。で、救世軍は、ちょうどね、救世軍の定めとして、禁酒禁煙ってことがありますからね。だからそのことは問題にする必要がないわけですね。だからそういうことも、それも、安心して通過するわけですね。そう
ですね。で、どこに今日お定めになったんですか、その時は。
ね、ちょうど主人は、旧世軍の本営と申しましてね、本部の、まあ、会計の仕事をしていましたから、で、普通の民間に、普通、 なんて言いますか、伝道してますと、その伝道所に住みますけれども、そういう本部勤めでしたから、普通の住宅を借りるので、高円寺に、住むようになりました。高円寺に住んでいる時に、長女が生まれたんです。はい。そして、それから、戦争が激しく、もうすでに戦争が始まってましたね。あれ始まってっても、シナ事変でしたね。それで、人が、いろいろやりくりが大変だったんでしょうか。その本部に勤めながら、亀戸の招待ってね、そういうとこに、行くようになったんですね。で、そこにその子供を連れて行ったわけです。で、そこで、亀戸にいるときに、大東亜戦争が始まりましてね。そして、だんだんと世の中厳しくなってきて、いずれ、主人にも赤髪が来るだろうということが予想されるようになりましたね。そんなことから、私たちは、ちょっと、なんて言いますか、小さい子供を連れてね、残されたら、ちょっと困るんじゃないかなってことを感じるようになってきましたけど、まあ、亀戸からもう一遍、大森に転任になりましてね。で、大森にいるときに、もういよいよこれは、東京空襲もありましたしね、いよいよ、危ないって言うんでしょうか。で、いわゆる疎開が始まりましたね。で、どっかに行った身を避けた方が赤ん坊がいるからいいんじゃないかっていうようなことを考えるようになったときに、行く先が、そう、なかなかないんですね。結局、台湾にいる両親に相談したら、じゃあ台湾に来なさいと言って、戦争中に呼んでくれたんですね。それで、里に、台北の里に行ったんですね。それ行くときも、もう、非常に危ないときでしたから、いつ立って、いつ船が着くなんてことは、知らせるわけにいかないんですね。暗号みたいにね、何日より、日本、神戸におらないというような電報を打ちましてね。まあ、台北に行ったんですけどね。で、まあ、そこで、戦争中を過ごしました。
まあ、戦争が終わって、そしてちょうど、今年で50年になるわけですよね。で引き上げて、まあ、本土の方にお帰りになって、ね、内地の方にいらしたんですが、内地はどちらに
行く先はじめ困りますでしょ。それで、主人 の, 里、実家のね、山梨県の田舎の村に、そこにはもう母が亡くなって、父一人がいたんですけど、そこへ引き上げて行ったんです。で、そこで、そこで何もしないでいては困るので、まあ、仕事を見つけなければいけない。で、私は、東京に出て行ったんですね。ちょっと、様子見に。そしたら、ちょうど私の知り合いの旧世軍の先輩だった方にお会いして、で、その方が、私は今、引き上げ者の仕事をしていると、そこで会計を預かる人が、を探しているんだけどって言われたんです。それで、うちの自身は旧世軍の本部で会計してましたから、じゃあ使っていただけますかと。それはよろしいってわけで、就職ができちゃったんですね。で、すぐ帰って、まあ、主人はそれ行くようになって、当分は家族、東京に入れませんでしたから、まだ田舎にいたんですけど、そのうちに、そこの引き上げ者の仕事をしている寮の中に、引き上げ者寮みたいなのがありまして、そこに、まあ、入れてもらえるようなことになったもんですから、もう一年半ぐらい経って、家族みんなで、東京に住むようになったんですね。今、目黒厚生寮っていうのがありまして、大きな社会事業ですけど、そこの、一宮っていうんですかに住ませていただきました。
佐川豊彦さんのお名前が出ましたけれども、佐川豊彦先生とのそのご関係はどうなんですか？
それはね、やっぱり両親がね、このクリスチャンであった関係で、先生がやっぱり台湾にいらした時には、母は、その先生の伝道の集会にはどこでも飛ばして行ったりして、聞いてたんですね。で、その時に、先生が、みんな先生にサインしてもらいたいと言って、聖書とか、奥義とか、そんなものを、持ってくるんですね。母がそれ預かって、先生のところに持って行って、署名をお願いしたんですね。で、もう次々、たくさん持って行っては、来ていただいた。先生は、それを、ま、書いてくださって、母に渡してくださる。で、終わりの時に、あんた自分の何も頼まなんだね。私あんたの取っといたよと言って、ちゃんとね、先生覚えてて、一つ書いたものくださったんですね。そういうことが、先生との直接の母がつながりですね。それで、もう、覚えてくださったことになりますね。それから、後に、 確か旧西軍で働くようになって神戸にいるときに、その香川先生の有名な貧民窟のそばでしたからね。で、先生のイエス団っていう、なんて、グループがあって、で、そこで、先生が東京からいらっしゃると、祈祷会とか中会があったんですね。で、私はそのイエス団の蒼天祈祷会に出席したことがあります。で、先生に、その子供の時から言えばもう何年ぶりかで、まあ、先生のお顔を見たわけですね。で、これからまた東京に行くんだってことを私が言いました。しっかりやなさいってなお言葉をいただいたりしたことがあるんですね。それから、後に今度は、香川先生が保育園を始めようという時にね、キリスト教をしっかりやってもらいたいと。だから、キリスト教をしっかりやれるものに仕事を、責任を頼もうとお思いになったんですね。で、そういう時に、先生が、親は岡山にいましたけどね。で、先生は岡山にいらした時に、また両親をお会いして、いろんな話が出た時に、あんたの娘さんに、わしの仕事を頼むよ、とかっておっしゃったんですね。それで、そうですか、それは恐縮でございますとか言ったんでしょう。まあ、そんなことがあったりして、両親のことを覚えててくださった、あれの娘ならなんとか、キリスト教をやるだろうと思ってくださったでしょうね。まあ、先生からのご命令って言うんでしょうか、お言葉でね。それでその言われたことが、キリスト教をしっかりやんなさいと言うんですからね。で、戦争中にもう、旧西軍が解体しましたからね、旧西軍から出てましたし、で、教会に行っておりましたし、で、教会は松沢教会にね、行くようにしていましたしね。先生から信仰のゆえにやれと言われるならば、保育の技術は何にも日曜学校を教えたぐらいしかないんですけど、でも、とにかく毎日日曜学校をやってるつもりでやりゃいいよと言われて、まあそれなら、とにかくさせていただきましょうということで、保育園のお仕事をお預かりしたのが、あれですね、最初なんですね。
香川豊子先生に直接そういう、任命を受けましてね、それでお仕事をなさって、来られたわけですが、その色紙がですね、ここに一つ、飾ってありまして、私この部屋に入ってきて、はっと思ってすぐに写真を撮っておいたんですけど、まさかこれは、ね、一枚の最後に残ったこの衣、神のためには、
名を脱がんとぞ。
名を脱がんとぞ思うという、香川豊子伝には必ず出てくるエピソードですよね。
はい、そうですね。
私たちも放送させていただきましたので、この言葉はしっかり心に残ってるんですけど、まさかね、香川豊子先生の直接お書きになったね、これをここで見るとは思いませんでした、ね。
あ、そうです。
そっと盗んでいきたいところですけれども。写真で撮らせていただきました。これそうなんですね。
そうですね。はい。私も先生に、聖書にね、賛美歌に書いていただいて、大事に持っています。本当に山室先生、香川先生というね、日本でも、なんて、一番というようなね、先生方で直接お交わりをいただいたというか、教えをいただいた、本当にこれはありがたいことだと感謝しております。
その、教えていただいた教えを今ここで、この子供たちに、もう忠実に、受け継いで伝えていらっしゃいます。矢崎春子さんです。湯葉農場に来て私たちやっぱり感じたのは皆さんが一つの大きな家族としてね、
はい、
生活していらっしゃるということです。で、その中にやっぱり、ちゃんとキリスト教のね、精神がこう、組み込まれていて、みんな同じ家族だと、同じ神様の子供だっていうね、そういう気持ちがね、ありありと見られるんですよ。
そうですか、そうおっしゃっていただければ、大変ありがたいと思いますね。
やっぱりそういう教えを大事に教えていらっしゃる。それが子供たちの心にもね、また親の心にもちゃんと行き届いてるってことですよね。
まあそうであればありがたいと思いますけどね。まあとにかく小さい子供たちに5分ぐらいでもね、朝、聖書の話をすることにしています。まあ本当に日中学校を毎日やってるようなものですね。
そうですよね。アントスの恋との出会いはどういうことだったんでしょう。
そんなはっきり意識的じゃないんですけれども、まあ、ブラジルに来て間もない時に他の人たちがあんたのことを知ってるという人がラジオで放送されましたよってなことを言われて、それはどうしたんですかとびっくりして聞いたら、それがアンデスの声で、モス先生がね、私を知ってるとおっしゃったことだったんですね。それでまあ、 アンデスの声ってものを意識したんですね。で、それをどうして聞こうかと。あれが、私の持っていったタンバーは、周波数が少ないもんですから、聞けないんですね。それで、これは困ったなと思っているうちに、まあ、日本に行って、それの聞けるラジオを手に入れて、それからずっと聞くようになったわけなんですね。まあ、最初はそのモス先生のおかげでしょうか。
そうですか。モス先生の放送がなされたときに、他の人がお聞きになって、矢崎春子さんの名前が出たわけですね。じゃあ、これ聞かなきゃいけないということで、その時お買い求めになったラジオ、どういうラジオとか覚えてらっしゃる？こんなラジオで今手で見せてくださってますけども。
そこにありますけどね、ソニーのなんとかって言ったもう覚えてませんね。これちっちゃいの。
そんなちっちゃいラジオですか。そんなちっちゃなラジオでね。
結構聞こえますね。
昨晩も外に出まして星を見たら、もうこんなに星がびっしり詰まってるのかと思うぐらい綺麗に見えました。
そうですね。
南十字星もはっきりと見ることができました。そういったところですから放送もよく入ってくるわけです
ね。そうですね。本当にね、よく入りますね。
いつも放送を聞いて、そして私たちに励ましの手紙をくださって本当に感謝しております。
いや、そんな励まし、こちらがもう教えていただいて感謝しております
から。こういうつながりがありましたんで、私たちも31年頑張ることができたわけです。
本当にね、そうでしょうね。
その聞いていらっしゃいます岩農場に直接来ることができて、お話をお伺いすることができました矢崎春子さん、岩農場でおばあちゃんとして親しまれておりますが、これからもどうかここでご覧いただきたいと思います。
ありがとうございます。
アンデスのお声のリスナーを訪ねて南米ふれあいの旅、今日はその32回でした。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは
15.420MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は11.905MHz です。
どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。